と
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽舞、九の辺、そして旧上坊寺町、5つの町を線でつなぐと夜空に輝くカシオペア座の形になります。でもちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組は岩手県の職員の皆さんに案内人になっていただきまして、二戸、一戸、軽舞、九戸の各市町村の皆さんの活動などを通じて、様々な取り組みについてお話をさせていただいています。今回案内人になっていただく方は、
はい、岩手県二戸地域振興センターの阿部泉です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回はどんな方を連れてきていただいたんでしょうか？
はい、今回はなんと九戸村の移住戦略室からお二人、石崎さんと白石さんに来ていただいてます。
はい、九戸村の移住戦略室、
はい、IJU と書いて
IJU、 あ、英語の頭文字じゃなくて、ね、はい、日本語のそのまま読んで移住ですね。
そのまま、はい、I ターン、J ターン、U ターン、
あ、そういうのはかかってるんですか？
のようです。
あ、はい、なるほど、
はい。
まあ、ちょっとね、じゃあそんなお話を詳しく聞いていきたいと思いますが、はい、白石さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。白石です。
そしてもう一方、石崎さん。
はい、石崎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずはその移住戦略室、他の市町村ではあるんですかね、似たような取り組みね。あまり聞いたことがないんですが、
あの移住っていうことを推進する部署は、あのいろんな地域の自治体さんにあるんですけども、まあ、九戸村ではちょっとそこが、名前が凝ってるっていうんですかね、 IJU っていうその引っ掛けのネーミングが、あの非常にユニークなとこだと思ってます。で、あの割と最近できた組織なんですよね。令和2年度3年度ぐらいになってからあのできた組織で、はい、今までの企画部門みたいなところだとか、そういう地域にあの住んでみたいよっていう方向けの支援っていったところを一つの部署に集約してできたのが移住戦略室っていう部署になります。
これまでもいろいろな部署で移住促進の取り組みはしてたけれども、それをギュッと集約して、
はい、もっと住みやすく九戸村にあの移住していただきたいっていう、そういう村の思いがギュッと凝縮された、そんな組織になってます。
はい、はい、まあ九戸に限らずね、まあ岩手県北にも限らずなんでしょうか、日本はもう本当に地方でね、過疎化がどんどんどんどん進んでいって、皆さんね、移住促進いろいろな取り組みをしているとは思うんですが、まあそんな中でのね、九戸のその特徴的な取り組みについてはまた後ほどお伺いしたいと思いますが、まず白石さんと石崎さん、
はい、
年齢的にパッと見たときに世代ちょっとね、お開きがありますが、
はい、
まず白石さんっておいくつぐらいなんですか今？
今年33歳になりました。平成元年生まれです。
はい、お若く見られますよね多分ね。
あ、最近そういうことが増えてきてちょっと嬉しいです。あの30代になると年齢上に見られるよりなんか若い方が嬉しくなってきますね。
わかります、
はい
で現在 の、 その移住戦略室にお勤めといいますか、まあ、配属といったらいいんですかね、はい、になるまではどんなキャリアでいらしたんですか？
はい、直前は実はあの県の職員でやってまして、今年は、はい、あの1年間 の、 あの兵任っていう役所っぽい言い方なんですけども、私今岩手県職員かつ九戸村役場の職員っていう、そういう 変わった立場で今移住戦略室に勤めさせていただいているところです。
なるほど、はい、まあ、本籍といいますか、もともとは岩手県の職員なんだけれども、
はい、
この移住戦略室に特化して九戸に、まあ、出向というか、なんかそういう形になってるんですか？
そうですね、あのテーマとしては実は DX がテーマになってるんですけども、もともと県庁の方でもそのデジタル関係のことをいろいろとやらせていただいてて、その経験を使って九戸村に1年間貢献しないかっていうことで、今年1年間九戸村に参っております。
はい、今 DX というね、また新しい言葉が出てきましたけれども、はい、デジタル関係の、
はい、
何かお仕事がまたそれなんかの頭文字で DX なんですね。
そうですね、はい、
ちょっとそこ話がちょっと広がりすぎちゃうんで、また後ほどそこを伺ってもいいですか？
そうですね、
はい、
また後ほど説明します。
はい、そんな、もともと県職員の白石さんと、そしてもう一方石崎さん、
はい、
年齢は伺っても大丈夫でしょうか？
今54ですね。今年の9月で55
を
です。
昭和42年羊年生まれ。
そうです、
私田中と同学年です。
あら、
おー、あら、おめでとうございます。
あら、ありがとうございます。
羊猿学年の、僕は猿ですけど、清原桑田世代ですね。
そうですね、
はい、あ、そうですか、ね、石崎さんは今のお仕事になる前はどんな形だったんですか？はい、
この4月に、この辺村の DX プランナーということで、はい、富士通ジャパンから、出向という形で、来させていただいているということですね。
はい、富士通ジャパン、
はい、ま
あ、あの我々がよく知ってるあの富士通、
はい、そうです、そうです、
からの出向なんですか？
はい、
これまでは、まあ、例えば、高校大学卒業されて、
はい、
それでもすぐ富士通に入った感じなんですか？そうですね、
最初はあの富士通の、はい、本社で、なんて言えばいいのか、通信、当時僕らの時って通信自由化なんかが始まった
第二電電とか
ですか？第二電電です、はい、はいはい、そうです。あの時代なので、まあ、通信って結構花形で、その時にそういう通信のビジネスの、マーケティングをやったのが最初ですね。
そうか、じゃあ本当にあれですね、その通信システム、ネットワーク、インターネット、まあ、パソコンも含めてでしょうけど、 IT のもう全てをほぼ見てきたような感じですね。
全てっていうとあの、まあ、怒られちゃうかもしれないですけど、はいはいはい、そうですね、入社してから通信で、さっきあの話に出てた、通信事業者のビジネスの立ち上げだとか、うん、
はい、
10年ぐらい携わってたのかな、
うん、
でその後ですね、長野オリンピックがありまして、
はい、
でその長野オリンピックの、支援をしに行けということで、うん、まあ、一つのプロジェクトだったんですけど、でなかなか住み心地が良かったので、そのまま戻らずに、
はい、
長野で営業をやってまして、その時にはあの、県の防災であったり、市町村防災のシステムであったり、あるいはあの長野ダムも多いので、ダム管理だとか河川管理だとかですね、うん、そういったものを中心に営業をやってました。
そうかそうか、何ですかその長野住み心地良かったっていうのは どういった感じだったんですか？
あの僕もともとですね、あのアウトドア、特にキャンプとか好きでですね、あの北海道にキャンプに行ったりですね、自転車やバイクでですねツーリングをしたりというので、うん、毎夏あの行くのが楽しみでですね、そんなようなあの自然がそんな、まあ、好きといえば好きですかね、
はい、
でそんな中で、まあ、あの東京にいたこうせすこましい中で、せすこましいとこ行ったら東京の人が来られちゃうなあの長野ってこうまた自然豊富なところ、
そうですね、
というので、うん、まあ、すごく気持ちよく、
じゃあ割とその田舎と言ってもいいんでしょうけど、の時間の流れだったり自然だったり景色がすごく肌に合ってるんですね。
好きですね、はい、
じゃあこの今の九戸の暮らしも、まあ今4ヶ月ぐらいですけど、
はい、もう気持ちよく
笑っちゃってる、
過ごさせていただいてます。
あ、そうですか、意外だな、なんかこう
割とこうごめんなさい僕の勝手な、はい、見た目のイメージ、はいはい、割とこう夜の街で大暴れするタイプかなと思ったんですけど、
はい、ああ夜の街あんまり好きじゃないですね。
あそうなんですか、昼のアウトドアで
昼の方がアウトドア好きですね。でも別にあの、うん、アウトドアだけでもなくあのインドアも好きで、はい。まああれですよ、はい、例えば囲碁も好きですし、
囲碁、
はい、今最近だとあのあれですね、天国ってわかります、あの石のハンコを掘るんですけど、
はいはいはいはい、
あの天国なんかやったり、
はい、
そのもっとあれなところで行くと小銀刺しってあるじゃないですか。
あ、何ですか小銀刺しって。
小銀刺しってあの青森のあのなんだろう、なんて言えばいいの、刺繍って言えばいいのかな、刺繍みたいな、
はい、
お裁縫みたいなやつですね。ああいうのも、
はい
はい、なんかここコマゴマ手先使うのも大好きなんで。
へえ、
うん、
あそうですか。ちょっとね、はい、ラジオだからちょっとね皆さんにもなかなか伝わらないんですが、ちょんまげ言ってますもんね。だってね、
ちょんまげ言ってますね。はい。
あそっか、意外とじゃあその第一印象のギャップ と、
はい、
とのギャップみたいなことって言われません？
本当ですか、うん、ああそれはそれで逆に嬉しいですよ、嬉しいですね、うん、はい、
ごめんなさい大変失礼ながら僕勝手にそう思ってたんで、うん、今意外だなと思って。
いえいえいえいえ、
なんかこう九戸で、九戸でというか、まあ、岩手でこんなことしたいなみたいなのってあるんですか？
岩手はそうですね、あの自転車も持ってきてるんで、
うん、
あのね、いろんな坂あり海あり山ありで、はい、あの自転車でちょっといろいろ走ってみたいなとも思ってはいますね。
ロードバイク、
ロードバイクですね。
ですか、かなり健脚な方ですか？
僕ですか、はい、もうダメです、あの体がこれだけ重いんで相当荷物ないのに、うん、はい、担いでるのと身長が違うんで、あの平坦は頑張れますけど、
はい
はい、あの激坂になるとかなりバテ気味ですね。
ここで原北広域振興局からのお知らせです。岩手県では軽米町、九戸村、一戸町にお住まいの方を対象とした子どもの学習生活支援を実施しています。対象は小学校1年生から高校3年生まで、学習習慣や規則正しい日常生活を送るためのお手伝いをします。なお授業の利用には、なお授業のご利用には一定の条件があります。詳しくはお住まいの町村役場福祉担当課、または県北広域振興局二戸保健福祉環境センター福祉課までお問い合わせください。二戸保健福祉環境センター福祉課の電話番号は 0195-23-9217、 0195-23-9217 番です。
そっか、じゃあちょっと改めて DX について一旦ここで伺った方がいいですかね。
はい、はい、
文字通りあれですよね、アルファベットの D と X。
そうですそうです、
ね、デラックスの省略の時によく使われたりしますけど
そうですね、
まさかデラックスではないですもんね、
はい、
残念ながら、
はい、何かの頭文字
なんだと思います。
まあ多分 D はデジタルなんでしょうね。
ありがとうございます。
X ですか。
X です。
エクスペリエンス的なことですか。
近いような遠いような、
近いような遠いような、
はい、映画で、
はい、
トランスフォーマーってあったじゃないですか。
はいはい、あのトラックがロボットになるやつ、はい、
そうですそうですそうです。あれとあの同じでトランスフォーメーションを、
はい、
英語書きでは X が頭についてくると。
全くだってトランスフォーメーションの中に X1 個も入ってないです
ね。そうですよね、
そう、これ引っ掛け問題だなって最初聞いた時思いますよね
ですね。あ、トランスフォーメーションっていうのは何ですか、変身とか変形とかそんな感じですか。
そうですね、
ということは、じゃあそれは具体的にお仕事としてはどういうことになるんですか。
簡単に言うとデジタルを使って、 価値観を変えていこうと。
価値観を変えていく
いう感じですかね。僕の中での解釈だと、
はい、
うん、例えば田中さんもこういうラジオのお仕事をされている側面であったり、
はい、
家に帰れば良き夫であったり、
はい、まあ良きかどうかは分からないですけど ね、
お子様おられればお父さんであったり、
うん、
あるいは社会的に何かされてたり趣味で何かされてると、そういったいろんな側面を持ってると思うんですね、
はい、
田中さんっていう一つでもあっても、で同じように、なんだろう、仕組みであったり、コンセプトであったりサービスであったり、でこういったものもいろんな側面がありますと。でたまたまそのどこかの側面に、うん、スポットライトが当たっているという状態から、
はい、
違う側面にスポットライトを当て直す、
うん、
っていうようなイメージを持ってもらうといいのかなと思うんですが、なんか伝わるとこありますかね、
はい、なんとなく概念としてデジタルの力を使ってで、まあ、いろいろな価値観の定義付けをしていくみたいなことは分かるんですけど、それが九戸村で今進めてるというか、まあ、その専門家として石崎さん見えたということなんですよね。
そうです。
となってくると、この後の話ちょっとあんまり急がずに具体的に話を聞いていった方が多分面白いと思うんですけども、割とその DX デジタルトランスフォーメーションという考え方というか、その動きというのは世界的にいろんなところで、まあ、都市圏も含めていろんなところで今進んでるということなんですか。
そうですね、いろんなところで流行りのようにもてはやされている切り口というか考え方だとは思いますね、
はい、なんかその誰もが知っているようなその DX で再定義、いろんなものがその今石崎さんおっしゃったようなことが起きたことの代表例って、うんうん、例えば何でしょうね。
代表例、例えば何だろう、分かりやすいのでいく と、アートってあるじゃないですか。
はい、
アートと昔やってたあのマニキュアネイルがあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれって全く別物だったんですけど、
うん、
それをネイルでアートを描くと、はい、いうところでネイルアートっていう新しい価値観が生まれましたと、
うんうんうん、
そんなようなのを同じようにデジタルの世界でも、例えばウーバーだとか、
はい、
シェアサイクルとか、うん、ああいう類もそうですかね。
そうですね、
うん、今二戸の駅前にもシェアサイクル置いてありますけども、 あれって昔だったら人がいて鍵貸して物を使っていくってやってたと思うんですけど、はい、今あれって確か IC カードかざせば、
うん、そうですね、
人関係なく借りれるじゃないですか、
はい、
うん、あれってまさにデジタル技術によって変革が起きている、もう人を介在しなくても何かをシェアできるみたいなのが、うん、まさに DX ですよね。
分かりやすいですね。
なるほどね。昔から、うん、まあ、貸し自転車とか、うん、貸しボートみたいなのはいくらでもねあったものが、デジタルが介在することでより使いやすく、より便利になってるということですか、
はい、うん、そうですね。人と違って24時間365日機械は動き続けてくれるので、
はい、
まあ電気を通せばですけども
、うんうん、
まあその中で今まで人ができなかったことを助けてくれるとか、あるいは人と同じことをこう代わりにやってくれるっていうのをデジタルの力を借りてやっていくことになってるのかなと、今はそれがどんどん進んできている世の中かなと、はい、思います、
はい、
うん、もう少し講義に捉えると、今自動車の自動運転
だ
ったり、
はいはいはい、
あるいはドローンを使った何か、うんうん、もうちょっと広げれば大阪の今度の、ね、万博で出そうとしているドローンのタクシーみたいなのとか、うん、
はい、
あんなようなのも根底にはデジタルの力が使われている、うんうん
うん、そうかそうか、まあ、そう考えるとここ10年ぐらいの新しく生まれたものはほぼ全て DX って考えても良さそうなぐらいの話ですね、
うん、そうですね、広く見ればもうそういったちょっとしたことも一つ一つが DX につながってると見ていいと思います、う
ん、はい、
実は生活にどんどん入ってきてるなと思うと思います。
なるほど、まあ、とはいえ割とそういったものって、まあ、東京なり それなりの人数のいる大都市圏で発達してるイメージで、ね、やっぱり二戸にもこの辺にもウーバーイーツありませんし、それほど何か活用されてる感じも我々には感じられないんですが、それをお二方とも、この辺の中でデジタルトランスフォーメーションを今推し進めてるということなんですね。
はい、
具体的にどんなことをしてるんですか？
実はその私たち2人って全く同じ DX っていう風な括りでは喋ってますけども、はい、ちょっとずつ役割が違ってまして、石崎さんは地域のデジタル化 DX を推進していこうっていうのが一つテーマとしてあって、
はい、
私は行政の方の DX デジタル化を推進していこうっていう風にちょっと住み分けが実はあるんですね。
はいはい、なんとなく分かるような分からないような、同じ九戸村というフィールドでやってるけれども、はい、白石さんは行政側のデジタル化、
はい
はい、石崎さんは地域住民の方ってこと
そうですね
ですか、
はい、
ああなるほどね。それはどういう違いというか、具体的な話聞いていった方がいいんですかね。
事例がもしかしたらいいのかもしれないですね。
そうですね、
はい、まだこう目立ってこうできてますっていうものはまだこれからっていうところが正直あるんですけども、今私が取り組んでるところとしては、手続きのオンライン化って言って、電子申請でマイナンバーカードをかざせば何でも手続きできるようになりますよって、今政府が一生懸命宣伝してるじゃないですか、
はいはい、マイナポイントのやつですね、
はいはい、とにかくカードを作って、カードを作ったら後で便利になるからって、はい、であれの便利になるため の, 施策っていうのを九戸村の中でも進めていこうっていうことで、
はい、
今まさに作ってるとこなんですけども、オンライン手続きの受け付けられる仕組み作りっていうのを一つ大きな仕事としては今やってます、はい、
なるほど、あれってでもそうなんですね、その国であれだけもう大々的に言ってるから、はい、もう各市町村日本中つつ裏々もう準備万端になってるもんだとこっちは思ってるんですけど、実は裏側でまだ、
はい、
自転車操業的にやってる感じなんですか？
そうですね、政府の大号令の下でみんな慌てて作ってるっていうとちょっと他の自治体さんに失礼かもしれないですけど、みんな一生懸命便利にしようっていう気持ちは同じ方向を向いていて、
はい、
で、今一番最初にやろうとしてるのは子育て関係とあと介護関係の手続きをもう毎回役所に来なくてもいいようにしようっていうところが大きなテーマとして、それこそデジタル庁が掲げていて、それに沿って私たちも取り組んでるところです、
はい、まあ、まず必要とされてるところだったり、はい、頻度が高いところだったり、
そうですね、
感じですか、
はい、あとはもうそういった対象に今なってる方々ってもう忙しくて役所に来てる暇がない、平日昼間なんて当然働いてらっしゃる方だとか、はい、子育てだったら絶対そうですし、介護にしても基本的に介護されてる側が手続きにはいけないから、介護してる人が今度行かなきゃいけないんですよね、
はい、
そういった人たちがやっぱり仕事休んで役場に届け出出してっていうのはかなり負担だと思いますので、そういったところをデジタルで24時間それこそ受け付けられるようになれば、
はい、
ちょっとした隙間時間にそういう作業をしていただける、もうこれは住民にとってのサービス向上につながるよねっていうことでやっております。
なるほどなるほど、よくわかりました、
はい、
そして石崎さんのやってらっしゃるその地域に根ざしたというか地域の方でのデジタルトランスフォーメーション、これは具体的にはどういう形になるんですか？はい、
まだですね、具体的に何か実現できているというものはないんですけれど、
はい、
九戸村で、よりよくしていくためにどういったものが必要なんだろうというのを模索しながらというのが今で、例えば目指したいところとすればですね、医療的な部分であったり、
はい、
福祉的な部分、あるいはそのコミュニティですよね、ご高齢の方が多くなってきているって、早々で歩いて集まってっていうのも難しかったりですね、
はい、
あるいは情報をお届けするにしてもですね、紙の文化ってまだかなり根強くあって、まあ、それはそれで、必要というかいいところはあるので、それは維持しつつ、はい、デジタルの力を使えば何がどういう形で提供できるだろうというようなところを今模索している最中 ですね。でただ無理やり何か持ち込んでもですね、受け手がそれを使ってくれなければ意味がないので、いかにその受け手のニーズを実現していくかというところを今、何だろう、苦慮していることというか、九戸村も何かしようとしてもですね、なかなかそのデジタル そのネットワークのベースがまだまだ行き届いていないので、
はい、
まあ、そういったところも踏まえてどうしていこうかなというのが現状ですかね。
そっか、物理的にインフラ的な意味での、ね、それこそ光が全部うつつ裏裏まで通ってる通ってないっていうのもあるでしょうし、うん、それがあったとして、じゃあ使う側の意識がそこにあるかないかっていうのもね、やっぱり地方ならではの問題です ね、 ね、
はい、
うん、
でさらに今感じてるのが、九戸村の生活圏っていうんですかね、九戸村だけでクローズしない、例えば何か買おうとしても、はい、やっぱり二戸に買いに来たり、場合によっては八戸に行ったり、
うん、
医療を受けようとしても小さな、出張所はあるんですけど、基本的にやっぱりこっちの二戸の病院の方に来たりということで、
はい、
九戸だけで何かしようとしてもなかなか難しいというか、十分じゃないとこもあるのかなと。
で、
そうするとやはりこういったカシオペア連邦みたいな形の、はい、その広域での取り組みっていうところも考えていかないとなかなか難しいのかなというところもあって、逆に安倍さんの方とも、
はいはい
はいはい、接点を持たせていただきながら、
はい、
より広い視野で、考えていこうかなといったところです。
なるほど、分かりました、はい、ちょっとね、じゃあその具体的な、取り組みなどについては、後半第2回目の方で伺っていきたいと思うんですが、安倍さん、
はい、
この辺にまた、
はい、
素敵な人材が来ましたね。い
や本当にそうですね、九戸本当に人材豊富ですね。
ねえ、いろんな方が、
いろんな世代もいろいろですし、
うんうんうん、
いや本当に楽しみな地域ですね。
ねえ、でそのデジタル的なことっていうのは、
はい、
やっぱり県としても力を入れてることなんですか。
はい、あ、そうですね、もちろん、はい、やっぱりDX は一つの柱になってますので、
うん、
はい、専門 その部署もありますので、はい、DX 推進の、はい、
まあ、ちょっと我々僕のらの耳に入っていないだけで、例えば二戸であったり、
はい、
一戸軽米、まあ、その他の市町村でも、はい、皆さん取り組みをしてる、
うん、取り組みはしてると思います、ね、やっぱり国が進めてるものでもあるので、
うん、
まあ、国県市町村で一体となって進めているかなと思います。
じゃあその具体的な、取り組みなどについては、
はい、
第2回、次回の放送でまた詳しく、
はい、楽しいですね、
ね、はい、聞いていきたいと思います、
はい、
ということで、とりあえず今回は白石さん、石崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のコネクト、星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。